さて今日も始まりました井川ディレクターの音楽レポートのコーナーですけれども、
はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします。まずなんか訂正からあるということなんですけど、
はい、はい、ですね、2週間前に、はい、ラッパーのロジックさんの、はい、アルバムについて紹介したんですけども、
ありましたね、はい、
冒頭で、3枚目のアルバムって言ったんですけども、はい、6枚目の間違いでした倍出してました。
数ずいぶん違いましたね、はい、それ訂正しないとダメですね、
はい、正しくは6枚目でした。
はい、失礼しました。
すいません。
はい、ということで今日はどんな、
はい、で、今日もですね、ちょっとビルボード関係に、
うん、
ビルボードに上がってるアーティストを紹介したいんですけども、はい、5月24日から30日までの、うん、売り上げ集計した、最新の全米アルバムチャートで、うん、1位になったという、ビリー・アイリッシュっていう17歳の、シンガーソングライター、
女の子、
はい、3ヶ月ぐらい前にアルバム出たんですけども、はい、これ1位を行ったり来たりして今回3回目なんですよ。
そういうことってあります？
そうだから本当すごくロングラン で本当にちょこちょこ1位になると、ずっと評価を得ているアーティストで、でちょっとですね、これまあ、ポップスター界の新種のポップスターっていう風にも言われていて、
はいはいはい、
でさらに彼女は17歳で、うん、まあ、21世紀生まれの、アーティストで、初めて1位になったアーティストということで、ちょっともうこれアイコン、10代のアイコンみたいになってて、時代のアイコンでもあるし、
うん、
まあ、すごい人なので、はい、ちょっと紹介したいなと思ってます。
あ、ぜひぜひ、はい
はい、で、はい、このビリー・アイシュさんは、うん、2001年12月生まれのアーティストで、はい、ロサンゼルスのハイドパークというところで、
うん、
4歳年上の、フィアネスっていうお兄ちゃんと両親2人で、
うん、
まあ、4人家族なんですけども、うん、はい、この両親2人っていうのは、まあ、地元で俳優をしていると。
ほうほうほう、
はい、ただ俳優と聞くとなんかちょっとセレブっぽい感じもするんですけども、
ね、けど、
まあ、基本的には脇役とかその CM のナレーションとか、
あ、なるほど、ね、
エンタメ業界にはいるけど、は
い、
なかなか、まあ、セレブまではいかない
、
そういう感じの人たちで、まあ、うん、ビリーさんもですね、まあ、両親の俳優業についてはもう本当に労働者のようだったというようなことも言ってるんですけども、
はい
はい、で両親の教育っていうのもこのビリー・アイリッシュ現象によってちょっと注目今されてて、
どんな、
はい、で、はい、この兄弟2人はホームスクールなんですね。
ホームスクールっていうと、
はい、要は まあ、自宅学習、いわゆる公立私立の学校に行かなくて自宅で学習するということをやっていて、
はい
はい、で、まあ、そのアメリカだとね、宗教的な観点とか、まあ、親の以降でそういうことは結構いるんですけども、うん、この家族もそういったホームスクール、
うん、
はい、でこのきっかけがでもちょっと面白くて、
はい、
このお父さんが、まあ、長男のお兄ちゃんが生まれた時っていうのは、うん、ちょうどそのハンソンって覚えてます？
うん、ばっぱっぱ、
そうそうそうそうそうそうそう、
こんな感じなんですよね、
はいはいはい、兄弟バンド全員兄弟みたいな
3人でしたっけ、
3人バンドですね。
そうですよね。
でティーンネイジャーでみたいな感じで、はい、で彼たちが出てきた時にお父さん結構衝撃受けて、でオクラホーマ州の、まあ、こういう、しかも彼らもホームスクールなんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
でやっぱりこれは子供たちが興味を持ったことにとことん追求させることでこういった、まあ、現象が起きたんだっていうことに結構衝撃を受けて、
うん、
でお父さんも音楽大好きだったんで、
うん、
まあ、うちの子供もホームスクールで、まあ、好きなことを本当に徹底的にやらすっていう教育を取ったんですね。
はい
はい、で小さい頃からその音楽スクールに通ったり、
うん、
でまあ、合唱団にビリー・アイリッシュも通ってたりするんですね。
お
で本当にビートルズとか、
はい、
いわゆるアブリル・ラビーンとか、
はい、
本当にリンキンパークとかヒップホップとかそれともいろんな音楽を聴いて育ったんですけども、うん、
はい、
本当にビリー・アイリッシュとこのお兄ちゃんは、自分家で音楽を作る初めてですね。本当に音楽を作るのは子供の頃はもうゲーム感覚なんですよって言ってるんですよ彼女は。
なんか好きとか嫌いとかそういうのじゃなくて、うん、当たり前というか、はい、常に
あるし、うん、楽しいこと、
うん、
だからその辺もなんか学校に通ってたやっぱりこのビデオゲームに誰と誰がとか言っちゃいそうですけど、
そうですね、
もうこういうホームスクールでこういう教育をしてるんで、
うん、
もうそういうところ自然に入っていってる。で本当に仲良くてこの家族と本当に、
はい、
なんかお兄ちゃんが10歳ぐらいまではもう一家でベッドで4人で寝るみたいな川の字みたいな感じで寝てたみたいなか
わいい、
そういうエピソードもあるんですけど、
はい、
で音楽に今没頭していく兄弟ですが、お兄ちゃんは、はい、本当にもう音楽バンドも組んだりして、結構頑張ってて、で17歳の時に、うん、
はい、
そのバンド用にオーシャンアイズっていう曲を作ったんですね、
うん、
でそのお兄ちゃんはでもこの曲は妹のビリー・アイリッシュが歌ったら結構いいんじゃないかっていうことでビリーちゃんをシンガーに招くんですよ。
へ
ー。で2人で作って曲を作って、うん、家でですよ、
あ
お家でお家で作って、はい、でそのサウンドクラウドっていう音楽共有サイトみたいなとこあるじゃないですか。
あのありますね、ボイスオーバーとかよく私ら載せたりしてますけど、
そういうのがあって、まあ、そこにアップして、でそのリンクを要はビリーちゃんのダンスの先生とかとシェアするためにアップしたりしたら、
うん、
それがもう瞬く間に大ヒットにつながっちゃったんです。
そこですか。
そうなんですよ。で本当にインターネットの力というかとんでもない奇跡が起きちゃって、
ね、うん、
いや本当にアルゴリズムのもういろんな複雑な奇跡とか起きたと思うんですけども、
うんうんうんうん、
でも本当にスーパーヒットしちゃって、でもういろんなレーベルからオファーが来るようになって、
すごいですね。
そうなんですよ、すごいことになっちゃって、まだビリー・アイリッシュは13歳の時ですけどね、
うん、
で当時その、まあ、レーベルのオーナー、
はい、
彼女と会ったオーナー曰くですね、うん、まあ、彼女はもう全く他の子たちと全く違う状態だった状態というか、まあ、話し方もそうだし、
うん、
意見がもうはっきりしてるし、
うん、
で全くそのなんていうんですか、ジェネレーションギャップを感じないような対等に喋ってくる感じとか、
子供っぽくなかったっていうことかな。
そうみたいな、はい、はっきりしてるんですよ。でかつ、まあ、当時その、まあ、テイラー・スウィフトとか、
はいはい、
セレナ・ゴメスとかいわゆるポップスターがいっぱいいる中で、
うんうんうん、
自分もそうなってくんじゃないかっていうことで、まあ、競争相手とか、目標になっていくと思うんですけども、
うん、
そういうのは全く興味ないです。もう自分の音楽とか自分のスタイルに自信を持ってるんです、すごい最初から。
へえ、それはなんでですかね。そのホームスクールで学んで、うん、
はい、
で学校とか行ってないから変に見栄とかプライドとか周りに合わせるとか、
うんうん、
いい意味でそういうのがないのかもしれないですよね。
で彼女も言ってるんですけど、うん、まあ、学校に行ってないから、うん、そうみんなに好かれようと思ったりとか、逆に仲間の中のプレッシャーとかそういうの感じてないんですよ。
ああそういう
の、本当に自分の意見とかをちゃんと持ってる子。
へ、
本当にそういったこともあって、まあ、新種のポップスターみたいな感じで、うん、まあ、言われてるんですけども、でその後ですね、まあ、アルバムを出して、
はい、
今年ですね、
はい、
まあ、とんでもないヒットになって3回ですね、
ああ
1位を獲得するということになってるんですけども、
ああ、
じゃあちょっと1曲聴いてもらいたいんですけども、
そうですね、はい、
はい、じゃあビリー・アイリッシュで、ベリー・ア・フレンド。
またこれ独特の一曲、はい、
結構ダークだけど、
うん、
アップテンポな曲で、
うん、
でこれベリー・ア・フレンドっていう曲で、
はい、
まあ、友達を埋葬するというような、ね、まあ、ちょっと不穏なタイトルなんですけども
だってミュージックビデオ、
はい、
もう結構黒い感じじゃないですか。です、ね、ダークなイメージじゃないですか。
もうホラー映画のような感じ で、
うん、
でビリー・アリッシュもちょっとゴスな感じで、
うんうん、
ね、ベッドの下で喋ったり、ね、いろんなことするんですけど、はい、まあ、本当にホラー映画みたいですよね。
そうですね、
はい、でこれはその友達を埋葬するっていうのは、
うん、
まあ、どういったことを歌ってるのかっていうことなんですけど、これは、
はい、
まあ、歌詞の中を読むとですね、そのいわゆる自分に取り付く怪物、まあ、モンスターの存在っていうのがテーマになっていて、
ほうほうほう、
でそのモンスターっていうのは、彼女の欲とか弱さ、
うん、
そういう自分のネガティブなサイドを比喩表現として使ってるみたいなんですね、はい、で、まあ、常にそれは自分の中に潜んでると。だからその曲のタイトルにあるフレンド、友達っていうのは実はそのモンスターのことを言い表していて、
うん、
で友達を埋葬するっていうことなので、
うん、
まあ、そのモンスターとの決別、自分のネガティブサイドとの決別の歌を歌っていて、
まあ、
非常にこのビデオと音の音色からはちょっと
想像つかない
んですけども、なかなかポジティブな歌になってるんですよ。
ポジティブなのか
そう、
よくなんか歌の若い人たちが歌う歌の中で社会への反発とか、
はいはいはい、
俺はこんなんじゃないみたいなのってあったりしますけど、うん、
はい、
またそれも全然違うタイプですよね。自分の中の
自分の中、そう、そういう決別があって、
はい、
で彼女インタビューでもその自分のネガティブなサイドをモンスター、うんうん、怪物と言ってるけど、その怪物こそが私でもあると、なんか最大の敵は自分でもあるから、その怪物と、決別したい、そういうような曲になってるんですよね。これは
子供が書いた人は本人が書いてますよね、
う
ん、もちろんね、
はい、
思えないですね、
思えないですね、達観してますね。
なんか逆に大人が聞いても、あ、 そうだ自分の中の悪いところこれだったってなんか反省させられるというか、はいはい、
そうですね、
ね、改めて考えさせられますよね、う
ん、でちょっと音楽的に面白いところがあって、はい、なんか俺曲の最中にキュルルルルルルルルルみたいななんかホラー映画の音みたいな聞こえました？
聞こえました。何ですか？
あれはちょっと面白いんですけど、うん、彼女が言ってる歯医者さん の, あのドリルの音をその場で録音して音楽に入れたりしてるんですよ。
本物？
本物。歯医者のドリルの音。
あんな音になるんですか？
そう。そういうのも結構面白くて、音楽的にも面白いと。
はあ、アートな世界ですよね。アートな世界ですね。なんかね。
はい。まあ、ちょっと話は脱線したんですけど、でそういう、まあ、自分のネガティブサイドみたいなもの、
うん、
でそれを一人で戦う、
うん、
で実はその彼女の世代っていうのは、うん、まあ、最も孤独な世代みたいなことを、ね、あのよく言われてる世代なんですけども、
アメリカでですか、
はい
はい、
この世代の彼女と同じ世代のティーンエイジャーっていうのは、うん、はい、そのメンタルヘルス問題をですね抱えるジェネレーションとして、まあ、有名なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、で彼女が生まれたのは、うん、いわゆるその同時多発テロの3ヶ月後
お、
でその後アメリカっていうのはもう本当に激動の、ね、うんうんうん、時代になっていって、
うん、
まあ、殺伐としたアメリカにもなってたと、はいはい、で本当に政治の混乱もあり、で気候の変化っていうのも大変問題になった、
うん、
でさらに言うと、まあ、ここ、ね、10年とか、
はいはい、
もう本当に校内乱射、アメリカの学校の校内乱射は本当に多くて、
そうですよね、考えてみたらね、
そうだ、本当に2010年代僕アメリカ来たんですけども、はい、もうずっとテレビつけてると、
うん、
もう2週間に1回とか1週間に1回とかそのぐらいのペースで、
うん、
もう学校をですねヘリで撮ってる映像で子供たちが逃げるみたいな、
うん、
本当いわゆる校内乱射がもうずっとやってる時期とかもあったりして、はい、そういった環境時代の中で、まあ、育っていってる子なんですよね、
うんうんうん、
でだからこの世代っていうのは結構そのスマートフォンの時代とも世代とも言われていて、あの幸福をですね、まあ、感じることが、まあ、明らかに減少して、うん、うつ病とか自殺に向かうっていうの多い世代でもあるんですよ。
あ、はいはいはい、
はい、だそういった環境で生まれるその自分のネガティブサイドみたいな、うん、音の決別もこの曲の中にはメッセージとして入っていて、
そっか、
はい、だからこの彼女が言ってるのはこれは私たち、はい、私と同じような世代で、うん、まあ、落ち込んだり死にたいとか思ってる子がたくさんいると、
うん、
だけどこの曲を聴いてあんたは一人じゃないんだと、だからこの曲はハグみたいなもんだと、
へ、
一人じゃないんだよってハグするような曲だから、ビデオだけ見てホラー映画だゴスだっていう感じじゃないんですよ全然。結構ちゃんとしてるメッセージが入っていて、
本当ですか？
面白いんですよ、はい、
なんでそれなのにああいう音になったりとか、
うん、
こういう映像になったりとかするんだろう。
彼女があの影響を受けてるのは、はい、そのタイラー・ザ・クリエイターっていうラッパーとかもそうですし、
はい、
まあ、いろんなアーティストに影響を受けてるんですけども、やっぱりこういうセンスっていうのも、はい、彼女は普通にポップカルチャーとして受け入れてる世代でもあるんですよね。
なるほどね。
そう、でさらに音楽面で言うと、はい、なんかこう2010年代、ね、2000年代後半から10年代になってって、はい、まあ、EDM とか、
うん、
まあ、そのヒップホップでいう新しいトラップっていう、ね、はいはいはい、ジャンルがあったりとか、はい、そういうのがまあいっぱいある時代、
うんうんうんうん、
でなんか僕たちは新しい時代来たなみたいな思うじゃないですか。
思いますね。
思いましたよね、
はい、
みんな、
はい、思いました。
音楽新しくなったなみたいな
思いました。
彼女は物心ついた時からその環境なんですよ。
だから、そうか、
そう、だから僕たちみたいに「お、次の時代来た」とかじゃなくて、最初からその時代にいるから、彼女の音作りっていうのも音楽っていうのは何かこうちょっと EDM っぽいのもあるし、
うん、
で逆にトラップっぽいのもあるんですけど、
うん、
だけど、
はい、
トレンドに乗ってトラップをやろうとか、
はい、
EDM やろうとか、
うんうんうん、
そういう感じじゃなくて、
うん、
っていうのはもうすでにそれはあるものだから、う
ん、なるほどね。
だから自然にそういったジャンルの進化系みたいになってるんですよね、もう取り入れちゃって。
そういうことなんだ。
あ、本当に面白いですよね。
面白い。なんか私さっきこの曲、うん、今日初めて聞いたんですけど、はい、その音楽聴いてるっていう感覚じゃないんですよ。
あ、 なるほど。
なんだろう、鹿なんか読んでるみたいな、なんかそういう感じにも聞こえたし、 そこになんかドリルの音とか入ってくるわけでしょ。
はいはいはい、
だからもはや何なのかが分かんない感じ。
そうですよね。で彼女が言ってるのはそのジャンルっていう考え方がもう嫌いなんだと。曲っていうのは何らかのカテゴリーに、当てはめるべきじゃないっていう風に言っていて、
はい、
確かに彼女の曲っていうのもちょっとなんか新しすぎて、
うん、
逆にそのジャンルを決める大人たちが追いついてないっていうか、もう不明
そうかもしれないですね、
うん、なんとかジャンルっていう風には言えなくて、で本当にだからそれを表すように、うん、もういろんなラッパーヒップホップとかの人も称賛するし、
うん、
逆にそのロッ ック界のそのフーファイターズのデーブ・グロールも、はいはい、まあ、彼女を見て、うん、まだロックは死んでないっていう風に言う。だから本当にジャンルレスなんですよ。
そっか、う
ん、いろんな音楽の要素が入ってる。だからある意味そのジャンルレスな時代に生まれたことが彼女にとっては普通のことだから、はいはい、
うん、
作る音楽もそうなっていくっていうような感じで、
うん、
まあ、これちょっと面白いし、なんかこう10代の普通のなんかポップスターとかって結構大人のプロデューサーとかがこうちゃんと仕込んで売れてくみたいな、
はいはいはいはい、
でそれで結構そのなかなか生活とのバランス取れなくて気候に走るみたいなのあるじゃないですか、
うんうんうん、
で彼女はもう家で兄ちゃんと好きな曲を作って、でそれが売れて、で逆に大人がついてくんですよ彼女に寄り添って。
そうか、でもそれって人間としては一番理想の形じゃないですか。
そうですよね、
要は自分がやりたいことをやって、うん、はい、いい意味でですよ、
はい、
それがちゃんとこうなんていうのお金にもなっていくっていうことですもんね、
はい、そうなんですよ。だからなんかその変なね、いきなり売れちゃってどうしようもなくなっちゃってみたいな、
結構いますよね。
なんか気候に走るみたいな、
ね、
ね、
うん、
10代のポップスターいるけど、
うん、
いや彼女はなんかそんな風になる心配なさそうな感じがして、
本当にそうですね、
もう本当、うん、しっかりしてるですよね。であと、
うん、
両親ももう彼女のスタッフみたいになってて、でお兄ちゃんもプロデュースもしますからもうファミリービジネスみたいになってるんですよ。
ハンソンを超えたじゃないですか。
ハンソン超えましたね、お父さん、
ね、本当に、
はい、でちょっとあまりにもこうインタビューとか見てても、
はい、
もう達観してるし自信満々で大人と話すしっていう感じで、結構すごすぎるなみたいな、
はい、
完璧すぎるなって思うんですけど、
はい、
結構お茶目な面もあって。
あ、本当ですか。
そう、うん、ついこの間エレンショーっていうね、そのアメリカのトークショーで、うん、あの女優のですね、まあ、メリッサ・マッカーシーさんが、
はい、
その2016年にゴーストバスターズに出た女優さんですね、
うん、
がそのビリー・アリッシュのファンなんだと。
へ、
ファンすぎて、はい、あの彼女の曲のバッドガイっていう曲のミュージックビデオを、うん、
はい、
自分も無理やり編集して自分も出てパロディ動画を作ったんですよ
なんかさっき見せてもらいましたけど、はい、結構体の大きな、ね、
そうそうそうそう、
女優さんだからもうかなりパロディというかなんというかね、う
ん、面白くなってるんですよね、
う
ん、
はいはい、
でそれをトークショーで、うん、これあんた許可取ったのビリーのみたいな、
はいはい、いや
実は取ってないのよ多分、
そうなんだ、
気に入ってくれるといいけどみたいなちょっとナーバスな感じの会話してたら、
うん、はい、
そのメリー・マッカーシーの横にある箱から、うん、そのビリー・アイリッシュが、うん、わーとか言って出てくるドッキリをやったりするんですよね。
なんか日本の昔のベタなドッキリみたいな感じでしょ。
そうそうそう、本当もう
本人さん登場っていう
そういう感じなんですよ、
はいはい、
で本当にもう笑顔で、うん、あのビデオ大丈夫だったって気遣って聞くと、うん、
はい、
超かわいいじゃんみたいな感じで笑顔で話したりする、結構かわいい面もあって、ちょっと好感持てるんですよね。
なんかそこはだからやっぱり17歳の女の子だったっていう感じじゃないですか、
うん、そうですね、はい、
ただやっぱ大人っぽいですよね。17には全然見えない、うん、27、8に見えません、
はいはいはい、
だって、
うん、いや本当にもう顔つきからして、
そうそう、
いや素晴らしいアーティストですね。
ね、
う
ん、でもこれから楽しみというか、うん、まだデビューなんでしょう
ね。デビューしたてで、しかもまだ17歳ですから、
どうなっていくんですかね、
今後どうなっちゃうんでしょうね。
ね、
うん、ということで、
はい、
まあ、今日はもう新種のポップスター、
うん、
今もうビリー・アイリッシュ現象になってるアメリカですけども、ちょっと紹介させていただきました。
はい、はい、勉強になりました。はい、ということで今日も井川ディレクターの音楽リポートのコーナーありがとうございました。
ありがとうございました。